っきりしないので、日本人は あまりこう意識しないで使っているんじゃないかなっていう気がするんですけども、例えばですね、私はこんな文章をちょっとこのいたずらに作ってみたんですが、この中に一体いくつ、新言すなわち、サンスクリット語、サンスクリット語っていうのは昔ボン語と言われたんですが、ボン語からですね、来た音社語が含まれているか、これすぐにお分かりになった方はよほど物知りであると、こういうことになるわけですが、例えばですね、うちの旦那さんは毎晩般若灯を聞こしめすと、まるで羅漢さんのように顔がテカテカするかと思うと、ある時にはアーシュラのごとくに暴れ回って子供たちまで泣き叫び出すので、まさに阿鼻叫喚のありさまですの。これ意味はね、日本人大体わかるんですが、なんとこの短い文章の中に5つも音社語が入っているという事実はあんまりこの日本人は気がついていないんですね。例えば、今私はうちの旦那さんはと言いましたが、旦那っていう言葉がもうすでにダーナという言葉の音を移した言葉である。それから般若党の般若というのがですね、これが般若ハラミッタ心経の般若ですから、知恵という意味の、言葉プラジュニアを漢字に移したものである。それから羅漢さん、これはまあ聞いたことがあると思いますが、よくお寺なんかに500羅漢というですね像が並んでるんで、まあお分かりだと思いますが、羅漢というのはアラカンという言葉で、アルハットと言いまして、施しを受ける資格のある偉いお坊さんという意味なんですね。だから、それがそのまま羅漢という言葉になっている。それからアシュラ、これはご存知だと思いますね。有名なのは、興福寺にありますアシュラ像なんていうのが知られておりますが、これは実を言うと輪廻の世界のうちの下から4番目にアシュラという世界があってですね、この世の中で、闘争ばかりしてきた人が、落ちる世界と言われているのがアシュラというところですね。で最後に阿鼻叫喚と申しましたけども、これは両方ともが地獄の名前で、まあ叫喚というのは泣き叫ぶっていう翻訳がありますから、これはお分かりになると思いますが、阿鼻というのはアビーチという、これもサンスクリット語を、音を移しただけのことであって、意味としてはですね、間がないと書いて無限とこう言うんですけれども、その一瞬たりともその苦しみにですね、その隙間がない、この世の中の場合にはどんな苦しくっても苦しみと苦しみの間にほっとする期間があるわけなんですが、この地獄に落ちますとですね、もう連続して苦しみが与えられるので、間がない、隙間がないというので無限、これが無限地獄という言葉ですから、無限地獄の方はこれは翻訳の言葉になりますが、阿鼻地獄の方はこれは音社の方の言葉、同じなんですね。こういった短い言葉の中にですね、その5つも我々は知らないうちに音社語を使っていると、しかもそれが、西洋語からではなくって、インドのサンスクリット語からのですね音社語を使っている。もう一つやってみます。こんな短い文章の中にやはり5つ入っておりますんでね、お分かりになったらこれよほど物知りということになりますが、アバタモエクボと言うけれど、あの女の子が奈落からせり上がってくると、若者たちはバカ騒ぎをして、よくよく見れば仏像か菩薩像のような全く味気ない顔をしてるじゃないと。まあこれは自分で作ったもんでですね、あんまり意味がないような文章になっておりますが、この中にも5つのですね音社語が入ってるんですね。まず第一にですね、アバタモエクボのアバタという言葉、これは皆さんはね、アバタモエクボなんて言ったらすぐに意味がわかるでしょうが、アバタっていうのが何だかっていうと、これはアルブダというですね、これは地獄の名前なんですね。これ皆さんは地獄っていうと暑い暑いと思いでしょうが、寒いところも地獄なんですよ。ね、8つの暑い地獄を八熱地獄とか、あるいは八大熱地獄と言いますが、寒い地獄を八寒地獄とか八大寒地獄というんですが、あんまり寒いためにですね、体中にちょうどアバタ、すなわち天然痘の時にですねできるようなブツブツが体中にできるので、そこに入ったものはですねひどい目に遭う。そこでアルブダ地獄、それがいつの間にかアバタ地獄、そうするとアバタもエクボっていうことは本当は出来物の後なのに、ね、月になってしまうとあらエクボがあると錯覚してしまうんだと。まあそれでうまくいく場合は結構でございますけれども、ところが冷静に見たらやっぱりこれはアバタだったということになると、さよならさよならと別れなきゃならないと、まあ、いうようなバカバカしいことにもなりますが、といった今バカバカしいのバカ